ここからは横手市食農推進課提供、横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは、横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ、心からおいしいと言えるものです。今回は、西洋梨についてお届けします。今回お話を伺うのは、西洋梨を栽培している田中さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
まず横手ではどのくらいの量西洋梨が生産されてるんでしょうか。そしてどのくらいの方が西洋梨作ってるんでしょうか。
去年の場合ですと、約439トンの西洋梨を作っています。そして生産者としては360人ぐらいいるそうです。
あまり西洋梨ってこう横手で作られているというイメージがなかったんですけれども、かなりの人が作ってるんですね。
はい、西洋梨は導入が結構早くて、戦前から栽培されております。その理由としては、昔のリンゴ栽培において、和製種のリンゴっていう位置づけで西洋梨が導入されました。でその中でも今収穫しているバートレッド、レッドバートレッド等の品種が、今のリンゴでは津軽の時期と東東の時期なので、和製品種のリンゴの一部としての西洋梨の導入が盛んに行われました。
はい、リンゴ農家さんがじゃあやっているという場合が多いんでしょうか。
ほとんどの家でリンゴ畑の一角に必ず西洋梨が植わっているような状況です。
はい、私も今この圃場、今圃場にいるんですけども、ここに来るまでリンゴ畑の中を通って突然西洋梨の圃場に入りました。早生のリンゴの代わりに西洋梨が始まったんですね。そして田中さんの圃場の広さ、そして生産量教えてください。
うちはだいたい2.5 ヘクタールリンゴ、西洋梨、あと若干桃等を栽培しておりますが、生産量としてはだいたいリンゴの原箱あたりで約3000から4000箱の間こう行き来しているような形です。
さて、私はラフランスぐらいしか品種知らないんですけれども、品種っていうのはどのくらいあるんでしょうか。
西洋梨そのものの品種っていうのは本当にかなりの量、種類があるんですけれども、この館内で生育されているのはお盆過ぎのスタークリムソン、プレコース、そして今の時期に収穫するオーロラ、バートレッド、あとレッドバートレッド、でこの後にはマリゲットマリラ、あとはそれからメインのラフランス、そして最後にシルバーベルという順番で収穫されていきます。
はい、聞いたことのない品種がたくさん出てきました。これはすべてそのまま生食で食べるものなんですか？
ほぼほぼ生食として JA さんを通じて市場の方に出荷されておりますが、若干規格外等のものは缶詰用、そしてネクター用として出荷されております。
はい、主力で作られているのはどの品種でしょうか。
やっぱり導入のきっかけっていう、昔国交や紅玉とか昔の品種しかなかった時の和製のリンゴの代わりとして入ったバートレッド、あとレッドバートレッド、この辺では赤パッと白パッと出ますけれども、これがやっぱりこの地域でのメインになっております。
かなり生産されてるんですかね。
バートレッドに関しては全国シェアの約 20%、 赤パッドと混ぜますと 30% から 40% の全国シェアになると思います。
全国シェアでそんなに占めてるとなると、かなりの量ですね。ぜひ皆さんに食べていただきたいです。さて、今年はかなり猛暑が続きましたけれども、梨の生育状況いかがでしたでしょうか。
7月までは病害虫も見られず順調に生育したんですけれども、8月の少雨によって若干玉伸びが抑えられているような気がします。それでも日焼け等の被害もあまり見受けられませんし、まずは順調に収穫を迎えられたなと思っております。
では例年通りに出荷されるということですかね。
そうです。はい、
では現在どんな作業を行っているんでしょうか。
西洋梨のを栽培する利点といたしまして、すごく手をかける量が少なくて済むっていうところがありまして、着色管理も不要ですし、特にこの白パッド赤パッドに関しては 摘果が終われば、あとは収穫をするだけという感じで、袋かけ等もいりませんし、省力化品種の一部として導入されるのもすごくいいと思っております。
葉っぱとかもあまり落とさなくてもいいんですよね。
はい、発芽等も全く必要ありませんし、本当に今の時期、収穫時期になって収穫するだけです。
はい、作業が少ないということだったんですけれども、栽培のこだわり、逆に手がかかる部分などについて教えてください。
普通のリンゴですと、夏の間とかに徒長枝管理、リンゴの着色を良くするために不要な枝を切ったりする作業があるんですけども、西洋梨の場合着色管理不要ですので、徒長枝が伸び放題になっておりまして、あと冬の剪定の時とか、あと空いた時間等にこの太くなった徒長枝を切る作業が一番大変なのかなって思っております。
では他に何かこだわりがあれば教えてもらいたいんですけれども、ありますか？
いや、こだわりというよりもやっぱり今担い手不足の中で、いろんなリンゴやら西洋梨の品種がありますけれども、この白パッド、赤パッドをもう少し今の津軽に変わるというか、今年津軽が日焼け等や高温障害でかなりロスが出ました。その代わりの品種としてこのバートレッド、レッドパッドをもうちょっと増やしていくような流れになっていけばいいのかなと今思っております。
はい、では続いて出荷はいつ頃からになりますか？
出荷はお盆過ぎに収穫したスタークリムソン、プレコース等はすでに出荷が完了しております。で、今のバートレッド、レッドバートレッドに関しては今週もしくは来週あたりから出荷する予定であります。
はい、では美味しい梨の見分け方を教えてください。
梨っていうのは収穫してすぐ食べるものでないので、一回保存しておいて追熟っていう工程が必要になります。で、今地色等は青いままなんですけれども、これが食べ頃になると黄ばんできて完熟サインの色が出てきます。その時に食べるととても美味しく、メロンのような感覚、そのような感じで食べる果物です。一般の人たちは今まで西洋梨の追熟っていうのをちゃんと知らなかったせいで、食べる機会があっても美味しいものを食べることができなかったと思いますけども、今の山形でラ・フランスがちゃんと追熟後のラ・フランスを出荷したりして、皆さん西洋梨というものがどういうものなのか大体理解し始めてきていますので、美味しくなったサインをちゃんと見分けて美味しく食べてもらいたいと思います。
はい、すぐ柔らかくなるイメージがあるんですけれども、そうでもないんですかね？
です、品種によって違いますけれども、いや大体収穫してから常温で10日から2週間ぐらいかかるのかな。で、我々農協にした西洋梨に関しては一度冷蔵庫に入れてよれて冷やしまして、均一に追熟されるように冷蔵庫に入れて保管保存しております。そして大体の時期になった時に出荷して食べ頃になるように、そういう作業をしてから出荷しております。
はい、そうだったんですね。私たちが食べ頃を食べられるように工夫して出荷されてたんですね。では保存方法について教えていただきたいんですけれども、どうやって保存すればいいんでしょうか？
すぐ食べないとすれば冷蔵庫に入れて追熟するスピードを抑えながら保存しておけばいいんじゃないでしょうか。はい、
じゃあ早く食べたいときは常温に出しておいた方がいいということですかね？
常温に置いておきますと追熟スピード早まりますので、常温に置いといて、そして食べる頃になったら一旦冷やして美味しくなる温度にして食べるとまた美味しくいただけると思います。
はい、食べる直前に冷やしましょう。では最後に横手の梨の PR をお願いします。
全国的には横手に梨があるということを知られてませんけれども、いろんな品種を作ってて、リンゴと同様味に関してはトップクラスの産地だと思っております。地元の人たちにはなかなかこの口に入ることが少なく、関東方面に出荷することになると思いますけども、食べる機会がありましたらどうかよろしくお願いいたします。
今回お話を伺ったのは西洋梨を栽培している田中さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。このコーナーは横手市食農推進課の提供でお送りしました。